ラッキーセブン、はい、目だよ目、女将の目は何も伝えてないと松本潤演じる時田俊太郎の分析、うん、毎日忙しくて滅多に会えない愛しい相手が今目の前にいるんだぞ、どんなにバレないように隠したとしても別れ際には必ず目で伝えるはずだ、あなたが好きってね、うん、一瞬でも目が合えばその思いは十分伝えられる、うん、なるほど、そんな観察眼と女心が分かってるっていうところを見抜いて松島奈々子扮する藤崎東子社長は俊太郎を探偵にスカウトしたっていうことなんだろうかと。
お
となると最初に女将を見た時、うん、俊太郎が着物ってエロいですよねなんて言いながらも、でもなんか違うなと言ってたあの言葉が引っかかる。果たしてそこに今回の事件解決への糸口っていうのがあるのかどうか。
どうなんですかね。
まあとりあえず怪しいのはね、うん、女将の浮気調査の依頼主マサナ牧蔵を演じる林原ではあるんだけど、うん、でないと新田が撮った写真が雑誌社に流れるっていうわけがないんでね、
はい、
まあ新田自身の仕業ではないという前提なんだけど、
うん、
ここでね、新田が犯人でしたっていうことになったら、ある意味根本からドラマっていうのは崩れてしまうんでね、
そりゃそうですよね、うん、
ただまあ早くも探偵の誰かが事件の容疑者にされるっていう、まあ定番ネタというか、でもね違和感を感じてしまった方が強くてね、というのも、はい、例えば俊太郎と新田の間に、うん、まあそれほどの絆というか、うん、そういうものが生まれているのかどうかね、たかだか1ヶ月ぐらいなわけで、
そうですね、
でそこらがしっかりしてないと今回新田テルという仲間が犯人扱いされている、うん、しかも自分が不利になるにもかかわらず逃げ回っている、うん、さらにそのことを仲間たちには一切知らせてこない、
うん、
これは裏切り行為と取られても仕方がないというか、
そうなりますよね、でも普通はね、
最終的には退職願いを送り届ける始末で、
はい、
でもなんだかんだ言っても俊太郎はそこまでの思いに至らないはずじゃないかと、
付き合いも浅いですしね、
まあそこらはたかだか4話目なのにこういうエピソードを持ってきたっていうところにあるような気がして、
はい、
まあ普通に考えたら大泉洋扮する朝日純平とか、うん、中里依紗扮する水野飛鳥をメインにしたそういうエピソードをまず持ってきて、
うん、
一通りメンバーが一周してからこの手の事件をはめ込んでくるっていうのが定番なんでね、
はい、
となると全体的な縦軸の描き方とか、うん、シリーズ構成そのものに問題があるんじゃないかっていう気もしなくはない。でまあね、ちなみにガンツが代表作の映画監督佐藤慎介が初めて連ドラの演出とシリーズ構成をしているのがこのラッキーセブンなわけで、
はい、
そのあたりも含めて、うん、佐藤慎介自身は公式サイトのインタビューで、はい、最初に月曜9時枠でアクションを交えたオリジナルの企画をやりたいというお話をいただきまして、僕個人としてもオリジナルで何かできないかと思っていた時期でしたのでお引き受けしました。連ドラの演出は経験がないので多少の不安はありましたが、それ以上に期待感があったんです。ただ月曜9時というのが後から引っかかりました。月曜9時って月9だよな、月9でアクションはありなのって。オリジナル企画の初期段階には映像で見たいものをゼロから考える面白さがあります。探偵ものというワードはすでにありましたが決定ではなかった。探偵ものとは言っても名探偵が出てきて事件を解決するのではなく、一市民だった男が探偵と接点を持つうちに自分もそこに巻き込まれていくという僕らに近いところから見た探偵を描けないかなと思ったんです。実際にたくさんの探偵の方々を取材しました。そこで思ったのは、探偵は意外と個性豊かな人が多いんだってこと。いわゆるサラリーマン風の人は少なくて、ちょっとアウトローな感じのする方が多いんですよ。俊太郎は仕事に情熱を傾けるわけでもなく、人妻と不倫をするようなチャラッとした男なんだけど、あるところのスイッチが入るとそれが仕事だろうが遊びだろうが熱くなってしまう。そんなアウトローだけど人間らしい探偵がいたらいいなって思いました。それとアクションシーンはなくても探偵もののドラマは作れますが、今回はそれが一つの特徴でもある。特に第1話のアクションは上半身裸で戦うということ自体ごまかしが効かないし、難易度も高かったと思います。でも短い準備期間の中、映画に劣らないレベルのものができたと自負しています。今後もそこはこだわっていきたいところです。 ただ映画と連ドラの違いに関しては、当然連ドラは用意しなければいけないシナリオの数が多いですし、作品も一本撮って終わりではないんですよね。通常映画は撮影と編集が終わった後に数ヶ月の宣伝期間があって公開となりますけど、連ドラはいわば作りながら放送するというサイクルですから。でもそういうスケジュールになればなるほど、その人が持っている能力が試されるもの。その点今回は天才的に感度鋭い役者さんばかりで、会話劇の部分も特に多人数の会話飛び交うコミカルなシーンなど非常に感が求められます。もちろんアクションシーンは練習や準備もあってどうしても時間がかかるので、より感が求められる。そんな時でも皆さんがものすごく柔軟な対応力で取り組んでくださるのには正直驚かされました。
はい、せやけどまたアクションなかったですね。
まあ監督のこだわりのはずなんだけど、
僕も楽しみにしてるんですけどね。
まさか第1話のアクションが不評だったんで、どっちかというと後の方に置いておいたエピソードを前の方に持ってきたなんていうことはないとは思うんだけど。
松潤ファンはかっこいい言うてますよ、あのアクションは
ね。え
はい、
まあね、少なくとも今度の事件解決編に関しては、
はい、
松潤とエイタの本格的アクションが見られるには違いない。
3話分ですから ね、
ね、
はい、
ということで、はい、まあ何はともあれラッキーセブン、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。
はい、はい。